所信表明、市長荒木義行。甲子市内をバックに荒木市長の写真があります。4期目の決意。去る3月に行われた甲子市長選挙において引き続き市政を担わせていただくことになりました。改めて私に課された使命と責任の重さに身の引き締まる思いです。これまで3期12年間本市の発展に尽くしてまいりましたが、4期目の市長就任後、今後の4年間の市政運営にあたり、私の所信を市政方針として申し述べ、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いしたいと思います。新型コロナウイルス感染症の影響により、わずか2年半の期間で社会が一変しました。当たり前だと思っていた日常生活が、決して当たり前ではなく、かけがえのないものであるということを思い知らされました。コロナ禍、コロナ災害から命を守るための感染症対策と、日々の暮らしを支えるための経済対策を両立し、コロナ対策を進めてきました。市として新型コロナウイルス感染症対策本部を設置してから、会議開催回数は40回を超え、目まぐるしく事態が変容するさまざまな課題について協議を重ね、対応してまいりました。昨年のデルタ株から、本年のオミクロン株などによる、まさに感染爆発ともいえる状況の中、住民に一番身近な基礎自治体として、県と連携しながら、必要に応じて対応を見直し、さまざまな対応を実施してきました。これからはウィズコロナ、アフターコロナを見据えた事業に取り組み、基礎自治体の役割をきちんと果たし対応してまいります。政策課題としましては、甲子市総合計画第二次基本構想で示した将来都市像、元気、活力、創造の街の実現を目指して、街づくりの基本理念である人と自然を大切にした共同によるまちづくり、共同は協力して働くの達成に向け、新たな課題に対応しつつ、自治の健康、福祉の健康、教育の健康、生活環境の健康、都市基盤の健康、産業の健康の6つの健康の実現に積極的に取り組むとともに、SDGs の達成に向けた取り組みを行います。SDGs とは、持続可能な社会の実現を目指す世界共通の目標です。本市が直面する6つの重要課題。1、少子高齢社会への対応。本市は人口増加が続いていますが、自然増による増加は微増になり、社会増により増加が続いている現実があります。本市で子どもを産み育てやすい環境をさらに推進してまいります。平成22年の就任当時の認可保育所は15箇所でしたが、これまでに8園を増園し、現在は23箇所の認可保育所を認可するとともに、認定子ども園を3園、地域型保育事業所5園を設置し、定員についても1100人以上増員し、待機児童の解消にこれまで努めてきました。これからも柔軟な対応による保育所や学童保育施設の整備などに取り組みます。また、子ども医療費について、子育て支援の一環として財源の確保を図りながら、18歳までの医療費無償化について、今議会での条例改正を行い、来年1月からの実施を目指してまいります。教育においては、グローバル化や情報化など社会の急激な変化に伴って高度化し複雑化する諸課題への対応が必要となっています。子どもたちが夢と憧れを持ち自分にできることを継続し習慣化することで生きる力を身につけてそれぞれの夢を実現し幸福で明るく笑顔あふれる甲子市の未来を開く心豊かな人材を育むための一つの手段として、小中一貫教育を推進し、 ICT 機器を積極的に活用した教育活動の充実と居場所のある学校づくりを推進していきます。 ICT とは情報通信技術のことです。一方、人口が多い団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、超高齢社会を迎えることによる2025年問題は、雇用や医療、福祉といったさまざまな分野への影響が予想されています。誰もが年を重ねても、一人暮らしでも安心して住み慣れた地域で住み続けることができるように、現在、個別で運用している高齢者、健康、福祉、見守り事業などをこれまで以上に地域のマンパワーと合わせて横断的に結びつけ、行政と市民の双方向性の市民サービスを目指して、DX も活用した官民連携の健康都市構想の仕組みづくりを進めてまいります。DX とはデジタルトランスフォーメーション。進化したデジタル技術を活用し、生活をより良いものへと変革していくことです。健康都市の幸は幸福の幸です。2. 将来を見通した都市基盤を整備した町づくりの実施。三好地区土地区画整理事業は平成30年度から事業を進めてきましたが、本年度熊本電鉄三好駅の移転や駅前広場の整備が行われます。商業施設も事業者の選定が完了し、今後造成工事と建築工事が開始され、令和5年度末の開業を予定しています。本事業により、本市の東西と南北の軸が交差する起点に新たな拠点が生まれ、隣接する地域を生かした連動性、回遊性のあるまちづくりにさらに取り組んでまいります。またこれまで整備してきた公共施設が建築から数十年経過し、順に更新時期を迎えます。平成28年度に策定した公共施設等総合管理計画をもとに、公共施設の計画的な建て替えや大規模改修工事などを市民生活に支障をきたすことがないよう着実に進めてまいります。市民の健康づくりと憩いの場でもある公園や社会体育、社会教育施設などは、これまで以上に市民の健康づくりの場となるよう、地域住民のご意見をお聞きしながら、ハード・ソフト両面でさらに活用できるよう検討してまいります。学校給食施設旧西郷市町エリアの施設更新と運営については、安定的で持続的な給食の提供と運営を考慮し、センター方式での検討を教育委員会と連携し早急に取り組んでまいります。センター方式とは、給食センターで複数校の給食を作り提供することです。2枚の写真があります。子どもたちの元気な声であふれている甲子楓の森小学校、甲子楓の森中学校の校舎と、新三好駅の開業に向けて工事が着々と進んでいる写真です。担当は林田でした。
3、交通対策。交通対策については、中九州横断道路の早期整備に向け、国と県に働きかけを継続するとともに、本市としても市内に計画されるインターチェンジへのアクセス道路の計画などに着手します。また、全体的な交通渋滞対策の広域的で総合的な協議の場として、昨年度、熊本県を事務局として、菊池南部総合交通研究会の設置に至りました。この研究会の中で、公共交通の在り方も含め広域的な対応に向けた議論を行いながら、国道と県道の改良についても意見し、市道の改良や整備についてもさらに取り組んでまいります。4、企業誘致と農商工への支援。北熊本スマートインターチェンジに加え、中九州横断道路のインターチェンジを市内に2カ所整備予定です。 また熊本県が整備する新たな工業団地の整備候補地が本市に決定し、最終的な整備箇所決定に向けた基本計画や基本設計などに本年度着手されることと合わせて、民間企業の進出意欲もさらに高まっていくことが予想されます。先ほど触れたアクセス道路の整備計画も含め、関係機関と情報を共有し、熊本県北部の玄関口としての機能を最大限に生かし、台湾大手半導体企業進出による最大限の効果を取り込みながら、企業誘致と地元企業育成にも取り組んでまいります。農業への取り組みとしては、持続可能な農業経営と後継者の育成を支援し、バランスの取れた農業生産の推進の基盤となるパイプラインや農業施設の更新などに向け、関係機関との協議を進めます。また農業従事者が減少する中、少ない人員で生産量の向上や環境への負荷軽減となるスマート農業を支援していきます。さらに民間企業と連携し、特産品の開発販路拡大に努めてまいります。商工業については、物価高騰対策に取り組むとともに、企業創業などを後押しし、活気にあふれた魅力ある企業が増えることで、多くの人が行き交うにぎわいのあるまちづくりを進めます。また引き続き経営相談・経営改善普及事業など、商工会・金融機関と連携することにより、中小企業者の経営安定化を推進してまいります。スマート農業とは、ロボット技術や情報通信技術を活用し、省力化や高品質化を実現することです。5、観光や交流拠点の創出。三好地区土地区画整理事業により、本市の顔作りはスタートしました。そこからの連動性や連携を持たせた事業として、周辺地域での交流の場作りに向け取り組んでまいります。近隣には阿蘇の眺望や風光明媚なロケーションがありながら、国県有地の限定的な活用により、観光やにぎわいの場の創出に生かしきれていません。これから観光や交流拠点づくりの核となる事業に向けて取り組んでまいります。2枚の写真があります。1、市内の各地点をつなぐレターバスの様子。2、北熊本スマートインターチェンジが開通し、交通の利便性が高まっているインターチェンジの写真。6、 SDGs 脱炭素社会、カーボンニュートラルの実現に向けた事業。本年度から総合計画第3次基本構想の策定に向けた準備が始まります。今まさに直面しているコロナ禍へのさまざまな対策も踏まえ、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進していきます。脱炭素社会の実現に向けて、令和5年度を孔子市脱炭素取り組み元年と位置づけて積極的に取り組むため、本年度は熊本連携中枢都市圏の取り組みや、本市で利用を見込まれる再生可能エネルギーを踏まえた計画書をさまざまな視点で策定し、今後の事業に取り組んでまいります。例えばハード面の取り組みとして、本市で稼働する菊池環境保全組合の清掃工場クリーンの森孔子では、焼却時に発生する熱エネルギーにより発電する施設があります。この電力は清掃工場で稼働する電力に使用し、余剰電力は売電し、公正自治体の負担金を軽減する仕組みですが、地産地消地域循環型の電力としての活用を検討してまいります。また太陽光やバイオマス発電などの再生可能エネルギーによる電力調達を拡大するため、 発電事業者への働きかけに取り組み、SDGs、脱炭素社会、カーボンニュートラルの実現に向けたまちづくりに取り組んでまいります。カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量から吸収量を差し引いてゼロにすることです。バイオマス、動植物などから生まれた生物資源のことです。最後に、市政運営の基本姿勢は対話です。就任以来、市民の皆さんとの対話を重視し、市政運営に取り組んできました。ここ2年余り、新型コロナウイルス感染症により、直接対話する機会が減少している中、官民とも DX の進展と取り組みはさらに拡大していくと考えています。市としても、さまざまな分野で包括的に DX を活用した住みよいまちづくりに取り組みますが、今後もより多くの市民の皆さんとの対話や意見交換を私の市政運営の原動力として積極的に進めてまいります。私はこの新たな4年間の任期も市民の皆さんのご期待に応えることに全力を尽くしてまいります。今まで述べてきた課題や新たに生じる難題などに対し、職員の先頭に立ち、先送りをせず解決に向けた努力を惜しむことなく、財政規律を維持しながら市民の皆さんのために自治体経営を全力で行ってまいります。その結果、市民福祉の向上、さらに質の高い行政サービスを展開することで、住み続けたい、住んでよかったと感じてもらえるようなまちづくりを推進していく覚悟です。これからも初期の目的を達成できますよう、市政に取り組んでまいりますので、市民の皆さんのご理解とご協力をお願い申し上げ、私の所信表明といたします。3枚の写真があります。1、農商工を推進し、産業の底上げを目指していく。スイカをトラックに写している写真があります。2、環境に優しい施設として期待されるクリーンの森甲子の写真。3、甲子市全体を見渡せる航空写真です。写真終わり。